広報古賀2021年10月オクトーバーナンバー193、表紙。今月の表紙は ICT 教育が切り開く新しい学びの形。市内小中学校ではICT 教育のための環境整備が急速に進められ、タブレット端末を使った授業が日常的な風景になっています。西牛ヶ谷小学校では、児童たちが慣れた手つきで端末を操作し、楽しそうにオンライン授業を受けていました。写真終わり、表紙終わり。コンテンツ目次3ページ全国へそして世界へ古賀のものづくり力4ページから9ページ特集 ICT 教育で変わる学びの形10ページ市役所窓口の混雑分散化にご理解とご協力を11ページ農業委員農地利用最適化推進委員を紹介します。12ページ、古賀大使、樋口真嗣氏対浅野教授氏、スペシャル対談。あなたのペットが近所から好かれるために。13ページ、古賀ブランドに新商品が仲間入り。10月18日は統計の日です。14ページ、全国大会出場、表彰。15ページ、健康百科、古賀今昔物語。16ページ、きらり古賀人。17ページ、今月の古賀っ子。18ページ、古賀歴史見聞録。19ページ、図書館の本棚から。私の夢。20ページ、21ページ、古賀インフォメーション。22ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、5つの場面に気をつけよう、読者アンケート。写真3枚。1枚目、タブレットで教わる小学生。2枚目、窓口の混雑具合を表すタブレット画面。3枚目、古賀大使、樋口氏と浅野氏対談風景。写真終わり。目次終わり。針谷市長からのメッセージ。11月1日から始まる市長と語ろうまちづくりは、今年度も事前予約制やオンライン開催など、新型コロナウイルス感染防止対策を実施して開催します。地域の皆様と、市の将来ビジョンや課題について、率直な意見交換を行い、まちづくりに対する思いを共有することで、住みよい街の発展につなげていきたいと思いますので、皆様の参加をお待ちしています。全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。人と社会と環境にもっと身近な会社。日鉄ステンレス交換株式会社。古賀市岡里に工場を構え、今年で52年となる北関東工場では、大小多岐にわたる製造ラインによって、高品質なステンレス鋼を素材とした幅広いサイズレンジの鋼管を製造しています。中でも高周波誘導加熱プラス、プラズマ溶接法の採用は製品製造における大きな技術的アドバンテージとなっています。この溶接法は大河内賞を受賞した独自開発技術です。製品はプラント、建築物等の配管や水道用配管、食品工業用配管に加え、中心設備を活用した シリンダーなど多くの分野で幅広く使用されています。これからもステンレス交換を通してより快適で豊かな社会を支えていきます。会社概要、二次元コードがあります。会社名、日鉄ステンレス交換株式会社北関東工場古賀、住所岡里3番地2、電話番号982472、従業員数132人、年商223億円、2020年度。写真5枚、1枚目交換製造工場内の様子、2枚目工場外観、3枚目造換機により製造した溶接ステンレス交換、4枚目一般配管用、5枚目プラント用。写真終わり。特集 ICT 教育で変わる学びの形。 ICT とはインフォメーション&コミュニケーションテクノロジーの略で、従来の IT 情報技術にコミュニケーションが加えられた言葉です。市では子どもたちの学びの質を高めるため、タブレット端末や学習支援アプリなどの ICT 機器を使用した授業を行い、学校教育に ICT を活用する取り組みを進めています。新型コロナウイルスの影響で、私たちの生活様式は大きく変わりました。不要不急の外出自粛や学校の臨時休校は、日々の生活がいかに大切なものであったかを見つめ直す機会となりました。学校教育の現場においても、今までとは違った学びの形が急速に検討されています。国が推進するギガスクール構想により、児童生徒一人一人がタブレット端末を持ち、ICT を効果的に活用した学習活動が全国的に実施されるようになりました。ICT 教育には学校現場で児童生徒が使用する端末や周辺機器の整備が欠かせません。市では ICT 機器を効果的に活用した授業の実践に向け、2015年から実証研究を進めています。今年3月までに全小中学校の児童生徒に1人1台の端末を整備し、校内のインターネット環境などを整えました。現在、各学校でそれらを使用した新時代の教育が行われています。現在の社会は情報にあふれ、科学技術の進歩などにより急激なスピードで変化しています。今後未来を担う子どもたちに求められることは、目まぐるしく変わる社会に適応する力であり、その力を育むためにも ICT を活用した教育が必要とされています。写真1枚、タブレットを見ながらグループで調べる中学生。写真終わり。質問、ギガスクール構想とは。答え、子ども一人に一台の端末と高速で大容量の通信ネットワークを整備し、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、資質や能力を一層確実に育成できる教育、ICT 環境を実現する計画のことです。古賀市の取り組みについて、教育長に話を伺いました。市では、2015年に市内モデル校3校に1人1台のタブレット端末を整備し、情報活用能力やプログラミング教育を通じた共同型授業に取り組んできました。その後、令和2年度予算で、 市内すべての小中学校に無線 LAN 整備を行い、同時に一人一台端末の環境を実現しました。ICT 教育は、それ自体が目的ではなく、主体的、対話的で深い学びを得ることが目指すべき姿です。その実現のためには、誰一人取り残さないよう、多様な児童生徒に個別最適化した授業モデルを構築していかなければなりません。ギガスクール構想が提唱され、一人一台の端末を持てる環境が整備されたことで、児童生徒が自分の課題に積極的に取り組めるようになりました。さらに子どもたち同士の情報交換も密になることで、主体的・対話的学習への効果も期待されています。また、ICT による情報教育の進展は、教職員の実務作業をシンプルにしつつ、児童生徒と深く向き合える職場環境づくりに大いに役立っています。授業資料の作成作業が効率化されたことで、授業準備にかかる時間に余裕が生まれ、児童生徒と触れ合う時間が増えました。そのおかげで、授業内容をより深めることができるようになり、教育の質の向上へとつながっているのです。市の学校教育においては、子どもたちが変動の激しい時代を生き抜き、未知の分野にも柔軟に対応することができるよう、教育環境のより一層の充実を図ってまいります。古河市教育長鈴木昌司、顔写真があります。ICT 教育のメリットは、分かりやすい授業、動画や写真を使うことで、板書や口頭での説明では伝えることが難しい内容も、分かりやすく説明できます。写真1枚、動画を使い説明する教師、写真終わり。学習の効率化、板書の内容を児童生徒の端末にワンタッチで共有でき、書き写し時間の短縮につながります。写真1枚、自分の端末を覗く児童生徒、写真終わり。共同での学び、児童生徒同士が端末を使用して教え合い、学び合うことでお互いを高め合い、思考力の育成につながります。写真1枚、一つの端末を覗き話し合う児童生徒、写真終わり。情報活用能力の育成、児童生徒たちが情報化社会に対応していく力を身につけるためにも、ICT の活用は重要です。写真1枚、タブレットの画面、写真終わり。ICT 教育を進めるために整備しました。ICT 機器、Chromebook 8296台、iPad 1964台、モバイルルーター1000台、大型デジタルテレビ339台、校内の無線 LAN 環境の整備、令和2年度に全校整備済み。写真1枚、教室に並べられたクロームブック、写真終わり。 ICT 教育を進めたことで、ICT 機器活用による主な効果。例1、拡大表示して情報を共有。教科書やノートなどを電子黒板に拡大表示することで、情報を共有することができ、明確な指示を出すことが可能です。例2、思考活動の充実。書くことが苦手な児童生徒でも、タブレット等で簡単に入力することが可能になるため、 最後まで事業に集中できるようになります。例3、相手に伝わる説明・発表。説明や発表を言葉だけでなく映像や画像と組み合わせることで、より具体的に相手に分かりやすく伝えることができるようになります。例4、板書・ノートの充実。機器の活用で資料の提示が容易になり、児童生徒の視覚に訴える板書構成ができるほか、資料の準備や提示にかかる時間の削減につながります。写真、それぞれに機器を使用している写真があります。 ICT 教育を充実させるため教員の研修を行っています。 ICT 教育の効果を最大限に得るためには、機器を取り揃えるだけではなく、実際に使用する教員がいかに ICT を活用できるかが重要です。市内の各小中学校から ICT 支援リーダーとして選任された32人が、指導力の向上と児童生徒のさらなる学力向上を目指し、スキルアップに努めています。写真2枚。1枚目、授業での ICT 機器の活用法について学びました。2枚目、各学校での取り組みをグループで共有しました。写真終わり。参加した教員の声、端末の操作など ICT 機器の取り扱いに苦手意識を持っている先生もいると思います。私も慣れるまでは時間がかかりましたが、機器に触れる時間をしっかり確保し、操作に慣れることで今後の有効活用につながると思っています。古賀第五小学校、大沢直之先生。顔写真があります。参加した教員の声、 ICT 機器を使った授業に最初は戸惑う児童も多かったのですが、続けていく中で児童の ICT 活用スキルは確実に向上していきました。何より楽しみながら笑顔で授業に参加している児童たちの姿を見ることができて嬉しいです。上大野小学校、野沢めぐみ先生。顔写真があります。ICT 教育のここは大丈夫。ウイルスに感染するような危険なサイトに子どもたちがアクセスしてしまうことはないのでしょうか。安心してください。管理ツールによって自動的に不正や危険なコンテンツと判断されたウェブサイトについてはアクセスとダウンロードを制限しています。学校教育施設課、宇津木主事。顔写真があります。文字を書く機会が減ることで、漢字が書けない、文章が作れないなど、書く力が低下するのでは。文字を書く機会を持たせるよう、ICT をバランスよく取り入れた授業を進めています。また、資料提示の時間の削減により、ノートやワークシートに書く時間を生み出すことができます。指導課、中根指導主事。顔写真があります。使用しているアプリケーション。市内小中学校では、児童生徒の成長や授業内容に合わせ、ICT 機器を活用した様々な学習支援アプリを導入しています。ラインズ e ライブラリーアドバンス。日常的に活用できる AI 型学習ドリル。1. 朝ドリル時間向けの教材、家庭学習の教材として活用。学習指導要領に準拠した5万7000問以上のドリル問題を収録。 各都道府県過去最新10年分の高校入試問題をデータベース化、小1から中3までの難易度に応じた個別最適化された学習をサポート、簡単な問題出題、自動採点、集計による教員の負担軽減。写真1枚、e ライブラリーの画面です。写真終わり。2、教員や児童生徒の資料作成の負担軽減。文書や画像データなどを使ってオリジナルの授業資料を作成。共同学習で児童生徒が発表資料やクイズ問題等の作成などに活用。紙のプリント等をデータ化し、大型モニターに表示することにより、視覚的に捉えることが可能。3、視覚的・体感的にわかる授業へ。ネイティブな英会話の聞き取り練習のために、英会話教材を使用。算数等のイメージしづらい図形問題、アニメーション教材を使用して確認。Google Workspace for Education。 Google が運営する学習システム。市では Google for Education パートナー自治体プログラムに参画し、 ICT 環境の整備と ICT の効果的な活用を目指します。 Jamboard、 文字や画像の挿入が可能なツールで、全員の意見や疑問をリアルタイムで共有できます。写真1枚。ジャムボードの画面に、それぞれの意見を書いたメモが貼られています。写真終わり。クラスルーム。指導と学習を一箇所で管理できるツールです。使いやすくて安全で、教員が学習体験を管理、測定、充実化できるように支援します。ミート、離れた場所からでもお互いの顔を見ながら授業や会議などを行えるビデオ会議ツールです。写真1枚。大型画面に大勢の顔が見えます。写真終わり。市の教育の発展充実のため、 Google 社の支援を受け、教員向けのオンライン研修会を開催したほか、児童生徒へのタブレット端末、Chromebookやモバイルルータの貸し出しを行いました。実際の授業風景。西牛ヶ谷小学校、西牛ヶ谷エレメンタリースクール。写真4枚、1枚目、2枚目。朝の学習では、e ライブラリーを活用して、個々の課題に対応した問題に取り組んでいます。3枚目、4枚目。授業では、各アプリケーションを活用し、一人一人の考えをクラス全体で共有しています。写真終わり。古賀第一中学校、古賀ファーストジュニアハイスクール。写真5枚。社会科の授業では、タブレットを活用したグループワークを行い、作成した資料でプレゼンテーションを実施、スクリーンに自分たちの調べた内容を映し出し、みんなで意見を共有しました。写真終わり。市役所窓口の混雑分散化にご理解とご協力を。新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、市ホームページから市民総合窓口の混雑状況を事前に確認できる混雑ランプを導入しました。来庁する際は、混雑状況の目安としてご確認ください。問い合わせ、総和庁舎市民総合窓口課、電話9231111、 二次元コードがあります。市役所窓口に来庁する際は混雑ランプの確認を。ランプは左から青色、黄色、赤色と3つ並んでいます。秋、左の青色ランプが点灯。0から5分程度でご案内できます。やや混み、真ん中の黄色ランプが点灯。ご案内まで5分以上かかる場合があります。混み、右の赤色ランプが点灯。ご案内までに時間がかかります。来庁日、時間の変更をご検討ください。自宅等で確認してから来庁するまでの間に表示が変わる可能性があります。市役所窓口が混雑しやすいのはいつ？住民票、戸籍の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードの交付や住民移動、転入、転居、転出の手続きなどを行う窓口は月曜日や午前中に来庁者が多くなる傾向があります。また3月末は住民移動の手続きが増えるため窓口が混み合いますので、時間に余裕を持ってご来庁ください。グラフ、1日の来庁者の状況、曜日別、棒グラフで表されています。少ない曜日から順に読みます。木曜日、火曜日、水曜日、金曜日、月曜日。月曜日は少ない曜日から約 35% 増。一日の来庁者の状況、月別、棒グラフで表されています。少ない月から順に読みます。12月、6月、9月、7月、8月、4月、10月、11月、1月、5月、2月、3月。3月は少ない月と比較すると約 50% 増。グラフ終わり。一部の証明書はコンビニで取得できます。詳細はこちらから二次元コードがあります。マイナンバーカードがあればコンビニで一部の証明書が取得できます。利用者用電子証明書の利用ができるカードに限ります。ご利用には数字4桁の暗証番号が必要です。取得できる証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、印鑑登録をしている人のみ、課税証明書、非課税証明書、所得証明書、児童手当用を含む納税証明書。利用時間6時30分から23時。農業委員農地利用最適化推進委員を紹介します。9月11日の任期満了に伴い、市長が新たに19人の農業委員を任命しました。また農地利用最適化推進委員として25人を委嘱しました。委員の任期は3年です。農業委員は農地法等の法令に基づき、転用等の申請場所や状況を事前に調査・確認し、農業委員会総会で審議・許可を行います。農地利用最適化推進委員は、農業委員とともに、荒廃農地解消のため現地調査を行い、農地利用の最適化、集積・集約の推進などを行っています。農地の貸し借りや転用等でご不明なことがありましたら、お近くの委員にご相談ください。問い合わせ、三和庁舎農業委員会事務局、電話761511。農業委員、番号、氏名、住所地、 尾行の順に読みます。1. 岩上幹雄磯部、 2. 塚原和恵下方田、 3. 黒子国夫諸川会長職務代理者、 4. 飯田勝上大野、 5. 峰静子関戸、 6. 大井勝則東牛ヶ谷、7. 中村照夫山田、 8. 中村守尾崎、 9. 湯本豊東山田、 10. 落合美代子荒野会長職務代理者、 11. 峰静夫女、 12. 竹村正義長左衛門神殿、 13. 栗原秀夫八木橋、14. 軽部勝二霊、 15. 秋葉正雄大山、 16. 中村光一尾崎、 17. 内田新一和郎、 18. 木村光一上方田、 19. 高橋栄東牛ヶ谷会長。農地利用最適化推進委員。番号、氏名、住所地の順に読みます。1. 阿久井茂緑町、 2. 北島正樹大山、 3. 高橋正幸坂間、 4. 関口克美関戸、 5. 諏訪定一小包、 6. 小林正夫上大野、 7. 小間田光一大包、 8.関克美小名沼、 9. 生沼照夫上辺美、 10. 長浜信弘西牛ヶ谷、 11. 野本誠一磯部、 12. 印出達夫前林、 13. 金沢正美湖、 14. 船橋博光久能、 15. 関口光一下大野、16. 関秀夫諸川、 17. 木村克幸上方田、 18. 青木秀明大和田、 19. 宍戸俊彦二霊、 20. 川上義弘東大和、 21. 初見純一東大和、 22. 沼田俊幸大和、 23. 菊池博士女、24. 植竹義明尾崎、 25. 柏村和夫尾崎。古河市農業委員会だより第3号を発行しました。詳細はこちらから二次元コードがあります。古河大使樋口真嗣氏対浅野恭嗣氏スペシャル対談、二次元コードがあります。9月12日、古河文学館で古河大使を務める樋口真嗣さん、映画監督と浅野恭嗣さん、アニメーターの対談が行われ、お二人が古河で過ごした日々の思い出や、ステイホームの楽しみ方の話題で盛り上がりました。また、市内の中学生から寄せられた質問に対し、アドバイスを交えながら答えてくれました。対談の様子は、古河ケーブルテレビで10月2日から放送されるほか、市ホームページにも掲載します。ぜひご覧ください。問い合わせ、古河庁舎障害学習課、電話 225111、 写真2枚、1枚目、思い出話で盛り上がる2人、2枚目、樋口真嗣氏、浅野恭嗣氏。写真終わり。あなたのペットが近所から好かれるために二次元コードがあります。10月は飼い主マナー向上推進月間です。あなたの愛犬愛病が近所から好かれるために、飼い主としてのマナーを守り、人とペットの調和のとれた住みよい社会を目指しましょう。問い合わせ、三和庁舎 環境課、電話761511。野良犬、野良猫への餌やりはやめましょう。一時的な感情で無責任に餌やりをすると、犬猫の無秩序な繁殖を招き、結果的に交通事故や病気などで死亡する不幸な命を増やすことになります。餌やりをするのであれば、最後まで面倒を見る覚悟を持ちましょう。鳴き声、悪臭に気をつけましょう。無駄吠えしないようにしつけたり、防音対策をしたりしましょう。また糞は放置したり、その場に埋めたりせずに、必ず持ち帰りましょう。猫は屋内で飼いましょう。屋外は飼い猫にとって危険がいっぱいです。また糞尿やいたずらなどは近所の迷惑になりかねません。近所の悪者にならないよう、飼い主のきちんとした管理が必要です。コガブランドに新商品が仲間入り。コガの優れた商品を発信。市では市内の商品の中で特に優れたものや安心安全高品質なものをコガブランドとして認証しています。認証された商品は市内外の物産イベントやパンフレットなどで広く紹介しています。8月に実施された審査会では、新たに3商品が認証され、コガブランドに加わりました。ぜひ一度お試しいただき、贈り物やご自宅用にご愛用ください。問い合わせ、コガ庁舎商工観光課、電話225111。豚肉の甘露煮、県銘柄豚肉、日立の輝きを、船の甘露煮の技法を生かして、甘露煮にしました。きめ細かく、柔らかい肩ロースと、濃厚な脂身の豚バラをご堪能ください。刺し子。日本に古くから伝わる伝統工芸刺し子で、市とつながりの深い石化模様等を表現したオリジナルの商品です。心を込めて一針一針丁寧に縫い上げました。コガエールビール。コガの伝統食である甘露煮の煮汁を副原料にしたクラフトビールです。カワウホ料理と相性の良い山椒とフルーティーな花桃のフレーバーもあります。それぞれに商品の写真がついています。10月18日は統計の日です。統計調査で得られた数値は、各種行政施策や社会経済活動の指標となる資料として、様々な分野で幅広く活用されます。調査対象となる世帯や事業所、企業の皆さんは、統計調査へのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、総和庁舎企画課、電話923111。統計の日は、明治3年9月24日、日本で最初の近代的生産統計、府県物産表に関する太政官布告が公布されました。この日を太陽暦に換算した10月18日を統計の日としています。統計調査。統計調査には、調査の中でも最も知られている国勢調査をはじめ、経済センサス、農林業センサス、住宅土地統計調査、工業統計調査などがあります。社会経済のあらゆる指標を集めるために、様々な統計調査が行われています。令和3年度の主な統計調査。経済センサス、活動調査、社会生活基本調査、労働力調査、小売物価統計調査。 家計調査、毎月勤労統計調査、全国大会出場、全国高等学校総合体育大会、陸上男子円盤投げ、豊原健次郎さん、八千代高等学校、陸上女子円盤投げ、森瑞香さん、三和高等学校、サッカー桜井亮さん、鹿島学園高等学校、林蓮人さん、矢板中央高等学校、柔道男子団体、清水優吾さん、木更津総合高等学校、全国中学校水泳競技大会、女子100メートル平泳ぎ、女子200メートル平泳ぎ、中澤小春さん、古賀第三中学校、女子400メートルフリーリレー、メドレーリレー、中澤小春さん、武田葵さん、中澤桃奈さん、小川芽吹さん、大野ほのかさん、古賀第三中学校、全国中学校ソフトテニス大会、男子個人、萩原洋介さん、中原一人さん、古賀第一中学校、全日本中学校陸上競技選手権大会、共通男子四種競技、斉藤優太さん、古賀第二中学校、共通女子四種競技、大久保里奈さん、古賀第二中学校、棒高跳び、皆川桜介さん、宗和南中学校、女子100メートル障害、香取夏美さん、黒川里奈さん、三和中学校、女子 4×100 メートルリレー、中村ゆりやさん、広田光さん、黒川里奈さん、香取夏美さん、新井優さん、小池久留美さん、三和中学校、全農杯全日本卓球選手権大会、バンビ女子、柳真優さん、SPC ジュニア卓球スポーツ少年団、ピティナピアノコンペティション全国大会、ソロ部門 E 級、締めかけ愛理さん、古賀中等教育学校、表彰、全国高等学校総合体育大会柔道競技大会、1位男子団体、清水優吾さん、木更津総合高等学校、健康百科、子どもの目の発達、10月10日は目の愛護デーです。最近は乳幼児がスマホやタブレット等を見る機会が増え、気がつかないうちに目に負担をかけていることがあります。子どもの目の発達は6歳頃までがとても大切な時期です。視力の発達について、子どもの視力は3歳にかけて急速に発達し、6歳頃には大人とほぼ同等の視力になると言われています。いろいろなものを見ることで、それが脳への刺激となり発達していきます。正常に発達するためには、両目を同時に正しく使ってみることが大切です。こんな様子はありませんか？目を細めたり、横目で見たり、首をかしげる、片目の視線がずれている、テレビや本などに極端に近づいて見ることが多い、子供は弱視等で見えにくさを感じていても自分から症状を訴えないことがあります。気になることがあったら早めに眼科を受診しましょう。3歳児健診では目の検査を実施しています。弱視の原因として斜視や屈折異常、近視、遠視、乱視などがあります。3歳児健診の際には家庭で実施する視力検査とアンケートに加え、検診会場で 斜視と屈折以上のスクリーニング検査を行い、必要に応じて医療機関の受診を進めています。大正月になりましたら、案内通知を送りますので、3歳児検診を受けましょう。子育て包括支援課。古賀今昔物語、タイムトラベルフォトグラフ。昭和30年代と2021、令和3年の諸川商店街の写真があります。昭和30年代の写真は、街路灯が設置される前の諸川商店街。当時はまだかやぶき屋根の家もあり、諸川宿の町並みの面影を残しています。江戸時代は日光東街道の宿場町としてにぎわいました。昭和30年代の写真提供3話資料館。募集、このコーナーに掲載する昔の宗和地区の写真を探しています。お持ちの人は、宗和庁舎シティプロモーション課、電話923111までご連絡ください。きらり小賀人、ピアノで思いを伝えたい。ピアノコンクールで全国大会に出場。しめかけ愛理さん、12歳、松並。世界最大規模のピアノコンクール、ピティナピアノコンペティションで全国大会に過去5回出場。今年は一つ上の階級で全国大会の舞台に挑んだしめかけさん。大好きな音楽を通して得た経験や今後の目標などを伺いました。しめかけさんがピアノを始めたのは、幼い頃に過ごしたアメリカでの生活がきっかけでした。言葉の通じない環境でコミュニケーションを取る方法の一つとして、自分を表現できるピアノに興味を持ったそうです。5歳で帰国した後は、ピアノ講師の母から指導を受け、1日2時間、コンクール前などは1日8時間の練習を続けています。勉強との両立が一番の課題ですが、ピアノが好きなので苦にならないと話すしめかけさん。昨年のコンペティションでは、初めて妹と連弾で全国大会出場を目指しましたが、新型コロナウイルスの影響によって開催中止となってしまいました。受験勉強との両立に苦戦しながらも練習に励んできたため、悲しみを隠しきれませんでした。しかし、その悔しさを糧に、今年は一つ上の階級に挑戦。茨城県で唯一全国大会に進出することができました。惜しくも入賞は逃しましたが、楽曲を表現することに意識を集中し、練習で培ってきたものを存分に発揮できたと話します。将来は大好きな古賀で音楽の素晴らしさを多くの人に伝え、辛い経験をした人に寄り添えるような優しい旋律を奏でられる演奏家になりたいと、はにかみながら笑顔で話す姿が印象的でした。写真4枚。1枚目、ピアノを弾くしめかけさん。2枚目、妹のりかさんとの連弾演奏風景。3枚目、全身で楽曲を表現するしめかけさん。4枚目、数々の大会で賞を受賞しています。並べられたトロフィーや盾。写真終わり。古賀アイドル。今月の古賀っ子。いい子が育つ古賀。松本涼雅君、令和3年3月生まれ、鴻巣。我が家のアイドル涼雅、可愛くて皆メロメロです。父真嗣、母ともみ。中田ありさちゃん、 令和2年12月生まれ、本庁。お座り上手になったね。たくさん食べて大きくなれ。父さとし、母ゆう。尾上玄優君、令和2年8月生まれ、本庁。今年で1歳になりました。初めてのプールでニコニコ。父ひろゆき、母たい。早乙女はずきちゃん、平成29年8月生まれ、本庁。毎日この笑顔をどうもありがとう、大好き。父ただし、母かおり。篠塚里奈ちゃん、令和2年8月生まれ、赤炉。好き嫌いなく何でも食べる我が家の元気印です。父良太、母みゆき。真中朝日くん、令和3年1月生まれ、長谷町。鹿島アントラーズで活躍する日を楽しみにしてます。父新一、母ゆか。中江匠くん、令和2年10月生まれ、長谷町。我が家の癒し、いつも笑顔をありがとう。父正人、母ゆか。小村内藤くん、令和元年6月生まれ、前林。いつもニコニコな僕、たくさん食べて大きくなってね。父後期、母夏美。それぞれに笑顔のお子さんの写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibraki-koga.lg.jp 総和商社シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。古賀歴史見聞録。江戸時代のワクチン普及と古賀藩医川口家。ワクチン誕生。未だ感染拡大が続く新型コロナウイルスの収束を願い、ワクチンの接種が進められています。免疫獲得のための予防接種という意味で使われるワクチンという用語は、1796年に英国の外科医エドワード・ジェンナーにより初めて見出された天然痘予防のための牛痘、牛の天然痘を語源とするものでした。ジェンナーは牛を飼育する家などで牛痘に罹患した人は天然痘にならないという風文をもとに、その膿を利用した安全な種痘牛痘法を確立し、以後それがワクチンと称されるようになります。このワクチンにより人類は天然痘を自然界から唯一根絶せしめましたが、この時速やかにこの牛痘法が利用されたわけではありません。古賀藩医川口家の啓蒙活動、いわゆる鎖国の時代のこと、紆余曲折を経て輸入された牛痘種痘法ですが、やはり庶民にとって容易に受け入れられなかったようです。接種後には声が牛のように変わってしまう、頭から角が生える等々と流言が飛び交い、嘉永に1849年には蘭方禁止令が発せられる始末となりました。その頃の古賀藩医には杉田玄白の弟子であった川口雄慶、新淳や、その子で首都普及の第一人者である伊藤玄木の門下生の川口教祭、新官などがおりましたが、 やはり牛刀法による首刀の普及には相当の不信を重ねていたようです。古河藩における首刀の乱象は、それを拒絶する者たちが多いことへの対処と安全性のアピールのために、筆頭家老小杉玄物が川口雄慶に依頼して、我が子俊三郎へ牛刀法による摂取を行ったことをはじめとするとされています。首刀普及のキャンペーン、その川口家医学資料に伝わる上放送やわという小冊子は、平易な言葉で牛刀首刀法ワクチンの安全性と予防効果を語り伝えるように綴っています。三河吉田愛知県豊橋市出身の利光千庵により作成された本品は、いわば天然痘ワクチンの安全性と絶大な効果を PR 発信するためのパンフレットと言って良いのかもしれません。ちなみに嘉永さん、1850年千庵が出版したロシア牛刀全書は、中川五郎次が将来したロシア語書籍の原書を訳したものでした。中川五郎次とは、文化4、1807年4月、ロシア人によるエトロフ島襲撃事件で拉致されて、5年間にわたるロシア抑留を経験、その後発生した五郎人事件の捕虜交換要員として帰国したという経歴の持ち主で、松前藩に仕えた後、日本における最初の牛刀摂取を行っています。文政7、1824年のことでした。打足ながら、中川がロシアから招来した書籍を翻訳したのは、幕府役人で語学の天才と称された馬場左十郎、その訳稿を出版したものが利光千庵です。その他、川口家の医学関係資料には、当時の迷信を払拭するため、首刀医桑田龍斎が作成して啓蒙と普及に活用した錦絵も存在しているのでした。それらの文化財には、いずれも未知なるワクチンの有効性と危険のないことを多くの人々に知ってもらうために、知恵を働かせて普及活動に奔走する医師たちの辛苦とたゆまぬ努力を垣間見ることができるでしょう。古河歴史博物館学芸員長代俊彦。古河歴史博物館テーマ展、近代医学の先駆け川口家の人々、10月30日土曜日から11月28日日曜日。写真1枚、図版、上放送やわ、川口家医学等関係資料、茨城県指定文化財。写真終わり。図書館の本棚から、一般地球科学、日本のアンモナイト、大八木和久著。北海道を中心に日本全国で採集できるアンモナイト、50年以上にわたり化石採集を続けてきた著者が、アンモナイトの種類から採集地、標本の作成方法まで、300点を超える写真とともに、その楽しさ奥深さを語る。出版社築地書館。一般小説、プリンス、真山仁著。留学生のピーター・オハラは、大学で政治活動に情熱を注ぐ犬飼渉と知り合う。祖国メコンを民主化するため、父ジミーが大統領選に出馬することを知ったピーターは、渉と共に帰国するが、ボイス連載を開筆修正、出版社 PHP 研究所。児童読み物、 青空子ども食堂始まります。伊藤美久作。子ども食堂ってどんなところ？みんな一緒にご飯を食べたり、おしゃべりしたり、本を読んだり。全国に広がる子ども食堂を舞台にした、おいしい食べ物がいっぱいの心温まるお話。おまけの解説ページ付き。出版社ポプラ社。絵本二人の一人旅、山崎めぐみ著。一人で旅に出た狐くん。旅の途中から鳥さんがついてきた。狐くんは、お前がいると一人旅じゃなくなっちまうと鳥さんに言うが、写真と絵でみずみずしい世界を描く新感覚絵本。出版社未来パブリッシング。3話図書館。それぞれの本の表紙写真があります。私の夢。頼られる薬剤師に、小犬鈴音さん、大和田小学校6年生。私の将来の夢は頼られる薬剤師になることです。きっかけはドラマの主人公が人のために精一杯働く姿を見て、自分もこんな薬剤師になりたいと思ったからです。先日、学校薬剤師の方のお話を聞く機会がありました。薬剤師の仕事は薬を調剤するだけでなく、研究開発したり情報提供をしたりするなど、さまざまな種類があることを知りました。私は誰もが薬を安心して使えるよう、薬の説明が詳しくできる調剤薬剤師になりたいです。夢の実現のため、しっかり勉強していきたいです。小犬さんの顔写真があります。インフォメーション。古賀インフォメーション。オンラインで開催、サンスポ古賀花桃マラソン2022。二次元コードがあります。中止となった第9回大会の代わりに、医療従事者の皆さんを支援することをテーマとした寄付型オンラインマラソンを開催します。スマホの GPS 機能とランニングアプリを活用し、自分のペースで好きな場所を走ることで、医療用ガウンを寄付することができます。詳細は大会公式ホームページをご覧ください。期間、令和4年1月8日土曜日から23日日曜日。費用2500円。参加賞あり。寄付のみ1000円。申し込み期限12月15日水曜日。問い合わせ、スポーツ振興課 ES 花桃体育館。電話920555。写真1枚。スマホを腕に巻き走る女性。写真終わり。青少年のための科学の祭典、古賀大会オンライン実験教室。学校一般出展者等の講師による科学に関する面白おかしな実験教室をオンライン型、3週型併用で開催します。日時、11月6日土曜日、13日土曜日、20日土曜日、10時から12時、14時から16時、全6教室開催。場所、オンライン型、ズーム、3週型、市役所古賀庁舎。対象、オンライン型、市内小中学生優先、3週型、市内小中学生のみ。定員各教室20人から40人、要申し込み。講師、山際新一氏筑波大学、ドクターナダレンジャーこと野口康明氏、防災科学技術研究所ほか。申し込み期間、10月7日木曜日から 21日木曜日 QR コード申し込み問い合わせ古賀庁舎障害学習課二次元コードがあります。写真1枚、画面を前に説明する講師、写真終わり。令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急対策実施中、民間特別保育事業予算1755万円市内保育施設等において衛生用品や感染防止のための備品購入にかかる費用に加え、事業を継続的に実施するための人件費等のかかり増し経費を支援。実施中、中小企業等補助事業、予算470万8000円、国の小規模事業者持続化補助金を活用し、販路拡大等に取り組む事業者の自己負担分に対しての市独自補助。今後実施を予定している事業、令和3年度補正予算措置、保育等従事者慰労金給付事業、予算1554万2000円。コロナ禍において社会機能維持のため、市内の保育施設や児童クラブで業務に従事された保育等従事者に対し、一人当たり1万円の慰労金を給付。心の相談等事業、予算44万6千円。3密対策として、快適に換気を行うため、空調設備の改修を行い、古賀市教育支援センターでの感染症対策を充実させた上で、心の相談等事業を実施しやすい環境を整備。窓口改善推進事業、予算448万8千円。行政事務デジタル化等による窓口業務の改善を推進するため、市民の利用が多い市民総合窓口業務について、事務処理内容を可視化し、分析する業務量の調査を実施。インターネット広報事業、予算91万3千円。情報発信を強化するため、LINE を活用した公式アカウントを構築し、登録した人が知りたい行政情報を選択して受信できるよう、行政手続きのスマート化を促進。 IT 活用推進事業、予算797万2千円。窓口業務での接触機会を減らすため、インターネットサービスを活用するネットワーク環境やタブレット等の端末を整備し、行政事務のデジタル化を推進。収納管理事業、予算1280万1000円。窓口業務での接触機会を減らし、納税者の利便性向上と行政事務のデジタル化を促進するため、ウェブ口座振替受付サービスおよびページ口座振替受付サービスを導入。都市計画事務事業、予算2112万円。窓口業務での接触機会を減らすほか、行政義務のデジタル化を推進するため、都市計画図や道路台帳図等をインターネットで閲覧できるように整備。